皆さんこんばんは。野ぎらひラジオの時間です。この物語はほぼ真実です。ただし、リアルタイムに起こっているわけではありません。会社をクビになった。コロナのせいと言われた。会社都合である。しかし、退職証明書には何も書かれていなかったので、会社都合と書いてもらった。収入がゼロになってしまうので、年金を免除してもらうことにした。それには離職票が必要だが、試用期間中は社会保険はつかないと言われ、社会保険がつかなければ離職票もない。どうしようかと年金事務所に相談したら、そのまた前の会社の離職票があればそれでいいと言われた。つまりは、社会保険未加入状態の会社なんて、年金事務所的には働いていないのも同じということだ。この会社はなかなか厳しいところで、場合によっては、それはまずいんじゃないの？という出来事もしばしばあった。お客様の目の前で社員同士が喧嘩する。お客様の目の前で部下を罵倒する。新入社員への研修がなく、最初からすべてできて当たり前の風潮。昼休み時間以外での水分補給禁止。新人に限ってクールビズがないとか。職場環境がきつくてすぐ辞めてしまうので、人の入れ替わりが非常に激しいとか。そのせいもあってか、首を言い渡されてのも何のショックもなかった。人によってはもっとひどい目にも遭っていたというので、ここは一つ社会勉強ということで、労働基準監督署に行って話を聞いてみた。パワハラを受けたとして、きれいに辞めるにはどうすればいいですか？相談員さんの返答によると、パワハラかどうかは会社の言い分も聞いて、裁判所が判断するので、履歴書にパワハラを受けて辞めたとか、面接で言ってはいけない。しかし、履歴書には会社都合で退職、面接では不当な扱いを受けてとか、いじめに遭いとか、本当のことは言ってもよい。そのためには以下の準備が必要。退職届に一身上の都合で退職しますと書いてはいけない。自己都合になってしまうので、会社での不当な扱いに耐えられなくなってとか、会社の環境が合わずとか、本当の理由を書いておく。離職票にもし会社が自己都合という欄にチェックを入れていたら、異議ありという欄に丸をして署名捺印しておく。離職票にはいろいろな退職理由が書かれてあるが、その中には退職勧奨というものもある。勧奨の勧は進める。勧奨の奨は奨励の奨。お前なんか辞めてしまえと言われて辛くなったので辞めますという時は、この退職勧奨にあたるので、ここにチェックを入れてもらう。会社としては自分たちの都合で辞めさせたという負の遺産は背負いたくないので、自己都合にしてしまいたい。そこを妥協してしまうと自己都合になってしまい、失業保険も3ヶ月先になってしまう。さて、野木らしさんは入社2ヶ月で首を言い渡され、3ヶ月目は日雇いバイトとなり、2度目のニートを経験することとなった。前回会社が倒産した時は、失業保険もすぐに出て、人並みの生活が遅れた上に、ポリテクセンターという夢のような学園生活を送ることができたのだが、今回は失業保険がもらえない上に、続けてポリテクセンターに行くには、卒業してから1年以上空けてないといけないと言われ、実際はそこまで経っていなかったので、ポリテクセンターにも行けず、失業保険ももらえないという生活を送ることとなった。失業保険がもらえない人が行く短期の職業訓練校もあるにはあるのだが、 それもポリテックセンター卒業から1年空けてないといけないと言われ、何の支援ももらえず、苦しい就活人生の幕開けとなった。昨今のコロナ事情で求人が少ない。にもかかわらず、私と同じようにコロナで失業する人も多い。非常に苦しい現状であった。二度目ということで、精神的には落ち着いていた。資格でも取るか。しかし、資格というものは実務があってこその資格である。今更資格を取っても実務経験ありませんでは企業は採用してくれない。新卒ならこれから鍛えたらいいので問題はないが、もう鍛える余裕もない年齢に資格なんてあってもなかっても一緒だけど、世の中には資格がないとその仕事すらできないというのもあるので、取れそうなものを選んでみた。それがフォークリフトである。4日間の研修で取れるそうだ。4万円もするが、背に腹は変えられない。野木良比ラジオでフォークリフト免許への道を紹介したときは、趣味で取ったと言ったが、まあ趣味みたいなものではあるが、実際は履歴書の資格欄を埋めるのが目的だった。また、今までの実績を生かして、DTP エキスパートと行きたいが、非常に難度が高すぎるので、DTP 検定を受けてみた。受験するだけで1万1000円。参考書と問題集で5000円。今までの経験プラスアルファで取れると踏んだ。試験はどこかのパソコン教室でパソコンを使っての4択。その場で合否がわかる。結果は93点。合格だった。70点以上で合格なので余裕と言えよう。残るはモス。マイクロソフトオフィススペシャリスト。検定免許難易度ランキングでは下の方に位置するが、それは普段実務でオフィスを触っている人ならばってこと。いられやインデザインの世界で生きてきた人間にとってオフィスはそれらよりも難しい。ゼロからのスタートとなる。教室行けばいいのだろうけど、さらなる出費を要求されるので、とりあえず独学で頑張ってみた。Mac のオフィスでは話にならないので、6万円で中古の Windows を買った。MOS には2013、2016、2019&365 とあるが、買った PC に同梱されていたオフィスが2013だったので、2013を受けてみることにした。2013だけは問題を解きつつ一つのファイルを仕上げていくという形式なので、最初でつまずいたら残りも全部不正解になってしまうという可能性があるという非常に難しい出題形式だった。そのため、それ以降のバージョンの試験はそうはならないように、一問一問が独立した構造になっているらしい。とはいえ、オフィスのアプリケーションもただではない。試験を受けるためなので、互換性のある安いアプリでは話にならない。まともに買うと3万5千円くらいするので、同梱されているバージョンで挑むことにした。幸いにも、オフィスは古いバージョンと新しいバージョンで、それほど機能に違いはないそうなので、古いバージョンでも通用するらしい。試験受けるだけで1万2千円、参考書に5千円。結局4種類受けたから7万円くらいかかってしまった。しかし、MOS は教室に行くこともなく、すんなりと Word、Excel、PowerPoint 合格してしまった。その後、Excel のエキスパートのパート1も合格した。日経 BP 出版と富士通出版の MOS 専用模擬テスト付き参考書を非常におすすめする。この模擬テストは本番に非常に近く、しかも本番の2倍の量が出題されるので、模擬テストを本番と同じ時間内に解けるように鍛えておけば、本番は楽勝で合格する。だが、中学高校と英語を習っておきながら、英会話が全然できないのと同じことで、これは試験オフィスである。いくらMOSに合格していても、実務が伴わなければどうにもならないということを、後に痛感する事件が起こるのである。とある面接で、オフィスの実技テストがあり、破線の引き方がわからず苦悩するという事態に陥ったのであった。MOSの問題に破線を引くというのがなかったので、 破線の引き方が全くわからなかったのである。オフィスを実務で使ったことのある人々ならば、破線ぐらい簡単じゃんと思うかもしれない。それぐらい、野木らしさんにとってオフィスは異次元の世界のものだったのである。その代わり、イラストレーターやインデザイン、フォトショップなどの DTP アプリケーションの操作はほぼ完璧であった。ならば、そちらの世界に就職すればいいのではないか。それは、一度の絵のニートでも経験したのだが、この世界はなかなか厳しい就活なのであった。それはまた次回にご紹介する。ちなみに、モスのエキスパートの試験を控えた一週間前に、うっかり出来心で Office 365の体験版をインストールしてしまい、2013が綺麗さっぱりなくなってしまうという事件が起こった。体験版なので、1ヶ月後には Office が全くない状態になってしまう。パソコンは現状私の中古だったので、2013の再インストールの仕方もわからない。365では見た目が違いすぎて試験勉強は全くできない。しょうがないので今までの自分を信じて受験したらなんと満点合格だった。さて、次回は苦悩の就活生活をご紹介する。
続く！次回をお楽しみに！倒産事故都合クビ！この三つを経験した苦難の野木らしさんに未来は訪れるのか？野木らしさんの苦難の就活人生はいかに？